飯田文化の風、飯田市美術博物館お邪魔しております。今日が春草の特別展初日、10月5日土曜日に伺っております学芸員の小島敦史さんです。小島さん、お願いします。
お願いします。まあ何しろ四季山水ですね。今回ね、展覧会の中でこう想像の道筋っていうことで越した絵、押した絵、完成作というその段階を踏んだ紹介をしたいなと。それで春草がどんな感じで作品を構想していって、いろいろ切り張りしたり、そういった試みをしながら完成させていったのか、そのね道筋を、紹介したいなっていうふうに、思って企画して、そういうふうに並べたんですけども、やっぱね、完成作のね密度がすごくて、それでああこれはいろいろやったけども、やっぱ作品一点にはかなわないなっていうふうにはちょっと思いましたね。
そうですか。
いや、名品ですね、あれは本当に。
9メートルでしたか。
9メートル
この長さが、初めからゆっくりとゆっくりと9メーター、右から左へと、そして時折こう足を止めて、好きな場所をご覧になるっていう姿が続いてましたね。
ありがたいことです。やっぱりね、それなんですよ。巻物っていうのはやっぱり個人でね、肩幅広げながら徐々に見進めていくっていうのが巻物のスタイルで、ただそれだと一人でしか見れませんので、ダーッと9メートル並べてますけど、やっぱり近いところに顔を寄せて、ガラスに当たらんようにぐらいにこう顔を寄せていただきながら、こうじっくりじっくりとこう見進めていく感じですね。それが作品にとっては一番の鑑賞方法だと思いますし、あれは本当に個人でじっくり見るために春草を作った作品ですから、ゆっくりとじっくりと見ていただければ。おかげでうちは東京ほどに混まないところですから、じっくり見れるのかなというふうには思いますけどね。
飯田市美術博物館ですけれども、開館時間が午前9時30分です。皆さんお時間余裕を持ってお出かけください。さらにこちらの特別展は、何といっても高校生以下の皆様方は無料ということですし、一般の方でさえも700円ということですので、ぜひお時間を持ってゆっくりとお出かけいただきたいと思います。初日ということもありまして、皆さんじっくりご覧になっている中、絵を見た感想を早速伺ってきたので、小島さんもぜひ一緒に聞いてください。
はい。
三重から、はい、そうですね、部屋2部屋目になりますね。はい、そうですね、未完成の絵が多いですよね、すごくね。どうやってこの人が描いてるかっていうのがすごく分かって勉強になります。はい、そうですね、ちょっと描いたりはしてるんですけど、どんな絵、日本画とかではないんですけど、油絵だったりとかイラストだったりとかを描いてますね。はい、印象的、そうですね、猫の絵がすごく印象的でした。嫌いな動物なのにすごくね、なんか細かく描いてて、なんか不思議だなと思いながら、嫌なものをこれだけ描けるのって不思議だなと思いながら見てます。
ね、非常に丁寧に描いています。びっくりするね、私にはとてもできない。私は油絵を自分で素人ですけど描いてますので、参考にしようと思ってきたんですけれど、私には丁寧さが足りない。ものすごいね、やっぱり。で、特に私、指の描き方を見に来たんですけれど、指描くの難しいんですよ、人間の指を。参考になりましたけど、とても真似できない。本当にすごい、素晴らしいと思いましたね。参考になった途中、こうやって直していくんだってのも分かります。勉強になりました。いい時に来ました。今日からやってるって知らなかった。非常に参考になりました。来てよかったです。はい、で、飯田春草さん、そこの小学校出てるんですね。
そうですね、
ね、書いてあった、私なんだとても、でも非常に丁寧です。もう、はい、感服して今日は帰ります。ご苦労様。いや、嬉しかった、嬉しかった、今日来てもよかったです。
こっちはおばで大阪からです。
ようこそお越しくださいました
今回東京国立近代美術館からね、これが来るということで、私近代美術館には10回ぐらい行ってるもんで、春草の作品は全て見とるんだけどね、これは初めて出てきた。東京まで行かんでもここで見られるということでそれとびっくりしたのは、 ほとんどの死体がねここに残っている状況、多分実家の長安町のあの春草家からあの寄贈を受けてここにあるんだと思うけど、これがまとめて公開されるのは多分初めてだと思うので、すごく感動しました。
あの制作過程のね、うん、細かいあの正確な構造すごいですね、うん、
そうわずか36歳でねこれだけの多作だとは思わんのね、あの横山大観はすごく長く生きて打作もすごく多いけれど本当に短い時間にここまで頑張って、ね、作ったということ、それにこの作品はこの方が25円今で言うと25万円だな、その援助を毎月受け取ったということで、そのお礼として、まあ、そのお金で 目の病気を治すことができたということでね、だからこの絵には大死体があるんだよね、春草大死体を抱えてたから、直接完成品に手をつけて気に入らんとそのまま放り出すから未完成品がものすごく多い、気に入ったものだけ完成させるということで、これは見たかったんだけど、これ公開されるのはなかったもんでね、東京でもこれは見れなかったから今回こちらへ来るということで、あの今日が初日で大阪のおばさんを無理やりこう連れてきたわけ。
うん、思わずね貴重な作品を見られて、うん、あの経過を見るっていうのはものすごく楽しいですね、
楽しいですね、
普通なかなかねどんなに名画でもね下絵っていうのはお目にかかることは ね
もう少し長生きすればねどのぐらいのことができたかね、それが惜しまれる。
絵を描いてらっしゃる方ご自身、芝居を見られるのは嬉しいと思って、
そういうこと言っていただけると嬉しいですね、あのやっぱり日本画ってね、あの小下絵大下絵完成作って進めていくものですから、そういった意味ではあのあこれはこういう形で作るものだなっていうのを分かっている方ですとまた楽しめるのかなとも思いますし、分かってない私も分かってなかったんですけども人間からするとあだんだんと大きくしていくんだなって、それだけでもね、あのあ日本画って手間かかるんだな、めんどくさいんだなっていうふうにあの感じられるんですよ。あの春草はねでも押したいってあまり書いてないんで、手は省いてるんですけど、省いてるんじゃないんですね、あの押したい書くと本制作に書くときに2番目の筆になっちゃうんですよ。押したいをあえて外すことによって緊張感を持って、本制作に取り込むっていうことができる、で多分そういうふうに考えたと思うんですよ。こんだけ押したいがない作家さんってまあ同時代の作家さんから比べたら少ないですからね、真摯な姿勢っていうのがあの見えるかなと、思いますし、逆に厳しくなるんですよ。で失敗すると押したいだと紙がなくなるだけですけど、あの本制作だと絹地がなくなってきますからね、やっぱりそれだけでも値段違いますし、そういったことを考えてもだいぶ厳しい制作姿勢だったんだろうなっていうふうにも想像できますね。春草のね下準備に焦点を当てた展覧会になってまして、これがこういう作品になったよっていうのをですね、あのキャプションで示させていただきました。それで あこうなったんだ、春草のこの準備はここにつながるんだなっていうのを見ていただきたいっていうのがあの最初の気持ちだったんですけども、ね、やっぱり並べてみると色山水が素晴らしいんですよ。ですのでもうあのそれももちろん見ていただきたいんですけども、色山水をですねぜひあのじっくりと味わっていただきたいなと、あのそれが今一番思っていることですね。企画と変わっちゃいますけれども
、ぜひ皆さんご覧ください、
ね、ぜひお越しください。
この後11月4日まで特別展続きますので、
はい、
ぜひお出かけください。今日のこの時間は飯田市美術博物館へお邪魔しました。初日に伺っております、特別展スタートしています。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員小島敦さんです。小島さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。